Kuru pare eyan ita kan ava uhum sa kura tira aran kin kamui ma ushri ka ayai koshi ne ere hin usu ipa ka
ヒランクラプテ、おはようございます。2016年11月13日 FM 二部谷放送愛称 FM ピカウシ第187回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FME 庭では毎週土曜日に、帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FMYY では第3土曜日に放送されます。FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。11月7日に立冬を迎えましたが、先月31日の正午過ぎには北海道の最北端の稚内市で11センチの積雪があり、10月に10センチを超える雪は66年ぶりとなりました。スタジオのあるここ二豚には1センチほどの積雪でした。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
のコーナーです。本日一つ目のニュースは10月22日付北海道新聞より、狩猟時代にどう継承、地域と狩猟の関わり方を考える第4回狩猟サミットが10月21日国立日高青少年自然の家で行われた。道内では初の開催で10月23日まで。サミットは岐阜県のハンターらが狩猟を地域の文化として根付かせたいとの思いから2013年に開催。以来、年1回、国内各地で開いている。今回は、狩猟を次世代にどうつないでいくかをテーマに、参加者、スタッフを含めて全国から約150人が参加した。初日は、道内の4人が地元での取り組みを報告した。オホーツク管内桶戸町の認定子ども園、どんぐりで給食を担当する太田さんは、離乳食の段階から鹿肉を取り入れ、乳幼児の鉄分摂取目標をクリアして、保健所から褒められた事例を紹介し、子供の頃から多様な食材に親しむことが大切と強調。広島県安芸高田市から参加した南沢さんは、北海道では様々な取り組みが進んでいると感じたと話していた。22日は4つの分科会で、若手が考える猟友会の未来、などのテーマで論議を深める。ビラトリ町のハンター門別敦さんもアイヌ民族の狩猟文化について報告する予定で、北海道開催だからこそ伝えられること、伝えなければいけないことがあると意気込んだ。本日2つ目のニュースは10月29日付北海道新聞より、アジア札幌大会開会式でアイヌ舞踊。来年2月19日に札幌市豊平区の札幌ドームで行われる冬季アジア札幌大会の開会式で、アイヌ民族の伝統舞踊が披露されることが10月28日分かった。北海道アイヌ協会によると、国際スポーツ大会で出演するのは初めて。同協会は2020年東京五輪パラリンピック開会式でのアイヌ舞踊の採用に向けて活動しており、五輪などでの出演に弾みがつくと喜んでいる。冬季アジア札幌大会の組織委員会によると、開会式は2月19日午後4時から選手入場も含めて約3時間かけて行われ、アイヌ舞踊はうち8分程度を予定。オーストラリアやカナダでの五輪では 先住民族の文化が紹介されたことがあり、組織委員会が日本にも素晴らしい先住民族の文化があることを発信したいと出演を要請した。アイヌ協会によると、舞踊は大正期のアイヌ文化伝承者、チリ・ユキエが表したアイヌ神謡集を踏まえた民族の歴史を伝える内容、石狩や胆振、日高管内のアイヌ民族団体に出演してもらい、弓の舞、ク・リムセや鶴の舞、ソロルン・リムセ、和踊り、ポロリムセを披露する方向で調整している。同協会は昨年夏、東京オリンピックなどでの舞踊披露のために、アイヌ文化発信検討会議を設置し、政府関係者への要請を重ねている。今夏には全国知事会も後押しする提言を行った。加藤忠理事長は、冬季アジア札幌大会でアイヌ舞踊が披露されることについて、多民族共生社会の実現の大きな一歩になると話している。本日三つ目のニュースは、11月3日付、北海道新聞より秋の叙勲のお知らせです。瑞宝重工賞教育研究功労を受賞した元北海道大学学長中村睦夫さんをご紹介します。象牙の塔に新しい風。2001年から2007年まで北大学長を務め、法人化された大学の運営にあたり、産学の連携にも取り組んだ。かつて大学は象牙の塔だったが、法人化を契機に社会との関わりが活発になった。受賞は支えてくれた教職員のおかげです。と話す。1961年に北海道大学法学部を卒業、74年には同大法学部の教授になった。憲法学が専門で、社会権や人権をテーマに研究を進めた。1997年に施行されたアイヌ文化振興法の基礎となる提言の取りまとめにも携わり、2009年にはアイヌ文化振興研究推進機構の理事長に就任した。アイヌ民族の歴史などに関する本の執筆も計画中で、全国の人にアイヌ民族への理解を深めてもらえるよう、今後も力を注ぎたいと意欲を見せる。本日最後の記事は11月10日付北海道新聞より、民族共生象徴空間応援団が設立総会。北海道や道内の経済団体などによる民族共生象徴空間交流促進官民応援ネットワークの設立総会が11月9日札幌市内で開かれた。政府が2020年に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化復興の拠点、民族共生象徴空間の PR を目指す。民間企業も含め約50団体で構成される。総会では北海道経済同友会の横内隆三代表幹事が代表に選任された。横内代表は、政府が象徴空間の来場者目標を年間100万人と設定していることについて、目標達成を上回る実績を上げたいと語った。総会後の交流会には、高橋晴美知事ら約130人が参加。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、多民族共生社会の実現に一歩も十歩もつながると挨拶した。芥川賞作家の新井満さんが、アイヌ語でこんにちはを意味するイランカラッテをテーマに自ら作詞した曲を歌った。1972年の札幌オリンピックでテーマ曲虹と雪のバラードを歌ったデュオ、トワエモアによる録音版も新たに披露された。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、象徴空間に関する応援団が官民でできたということは一つの動きかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
はい、お願いします。
バイバイガヤガヤのコーナーです。担当は前のコーナーに引き続き戦国でお送りします。ではまず今日の参加者から自己紹介をしていっていただきます。
私はベラトリ町本町から参りました貝沢ひろこです。
よろしくお願いします。
湯谷小学校の阿部です。よろしくお願いします。
はい、本日は卓を担当しております二谷在住の茅野志郎です。
はい、それに加えまして戦国の4人で今日はお送りいたします。
はい、
今日のテーマは板関道アイヌ語弁論大会についてということですが、はい、今年度の板関道はいつでしたか、志郎さん。
はい、12月4日に、行われますね。会場はあれどこだったっけ、北海道大学じゃなかったですか。あ、ごめん、そうです、千歳の、市民文化センターでしたね。そうですね。はい、
渋谷のアイヌ語教室からは何名参加ですか。
確か5人だったかな。5人、4、5人は出ます。はい、
そしたら今月はもう練習がかなり。
そうですね、毎週火曜日に語り部っていうのがあるんですよ。木端幸子さんが先生なんですけどね、そのやつでやってます。
はい、ひろこさんは参加経験、出場経験もあります
か。はい、去年と一昨年でやってますけれども、今年はちょっとアイヌ服、着物を作っているんで、もう時間足りなくなって聞き起こしもやってるんで、もう無理だなと思って、ね、諦めました。出たかったから。
なるほど。
ここ何年か出てて、どうですか、板関道。
やっぱり、アイヌ出ると、動機づけになるというか、アイヌ語学習の、もうちょっと頑張ろうという気にもなるし、いろいろアイヌ語やってる人たちに会えるし、アイヌ語を勉強してる人にはすごくいい機会というか、行けば刺激になる。いいイベントだと思います。
何かこう自分で作ったお話とか、あと昔からのお話をこう頭の中に入れて、はい、空で演じるっていうのが板関道。
そうです、覚えなきゃいけないんで、ある程度の文章を丸覚えしなきゃいけないんで、それでだいぶアイヌ語力がつきますね。
言葉の意味をいろいろ調べたりとか、
意味調べないとやっぱ覚えられないんで、全部筑語訳というか、いちいち言葉一つ一つ意味調べて、全部もうちゃんと理解しないと覚えられないんで、意味わからないままっていうのは覚えられないんで、
そうですよね。
はい、分かるように調べることも勉強になるし、あとそのテープを何回も聞かないといけないから、その昔のおばあさんのテープ何回も聞いて、もうそれが、すごくいい勉強になりますね。
いや、本当に。そして、ね、100人以上いるお客さんの前で、しかもそのお客さんは何を言ってるかの台本を持ちながら聞くっていうね、環境の中での発表会を、いや、すごいなと思って、私はいつもお客さんでしか見に行ったことがないんですけど、
ちょっと過酷な環境だよね。
ステージに立たれる方はすごいなっていつも思ってますんですけど、
そんなですね。
気にならないですか？
そんな気にならない。だってみんな素人じゃないですか。だってあれアイヌ語の先生は出場できないですからね。
あ、まあ。
だからみんな生徒の立場の人ばっかりだから、そんな別にちょっと あまり私は、
素晴らしいですね。
いやいやいやいや、完璧にできないから、できないのが当たり前だと思いながら参加してます。
自分全然わかんないんですけども、
はいはいはい、
子供たちとかも
全然。いや、まあ、面白いです。子供たち、すごい面白いです。見応えあります、子供たちの。
そうですよね、なんか多分小さい頃からその環境的に学べたりとか、
子供たちですごい人いますよね、本当。
もちろん二豚にでもね、子供たちアイヌ語教室参加してる子多いですね。
そうですね、昔関根真彩ちゃんがね、小学生の頃は2大会連続最優秀賞を取ったんですね。で3年目にね、秋田から来た田澤さんっていう人の息子さんが、
今高校生ぐらいのお子さんで、
そうそう、その人が3連覇を阻止したんだよね。関根真彩ちゃんを破ったという
阻止した道外からの参加者が
みたいなね。でお父さんがすごいアイヌ語できる人で、中学校の先生なんだけど、英語の先生なんだよね。だけど、それでアイヌ語もやってて、息子に教えたっていうか、息子も好きでやってたんだけど、
なんか地方から来る人が面白いですよね。
そうそうそう、まあ、一生懸命ね、勉強してくるわけだよね、やっぱりね。だから上手な人もいれば、 そうじゃない人もいるけども、熱意は本当すごいね。
あと何年か前に、はい、あの札幌の小学校の先生が学級のお子さんたちを連れて出てたこともあるけど、どうですか、二谷小学校は授業で今アイヌ語に取り組んでるんで ね
、今関根さんが多分ね、まあ、あのその時の娘の
そうですね、今お話
リベンジを聞きながらあんまりその辺表には出しながらやってはいないですけど、
はい、
そういうところがどっかにいる、
あるかもしれない、
あるかもしれない、
これから期待ですね、
ね、まだ今年初めて10時間の
そうです、ね、
カリキュラム組んでやってるところだと思います、はい、これね2年3年とやってたら
そうですね、もう全道的にっていうか全国的にも結構注目されてる取り組みなんで、この辺がこれからどう動いていくかっていうのも自分全然よく分かんないんですけども、まあ、あのこれからのアイヌっていう風な今すんごい動いてるところなんで、あのそれから失われつつある、あの言語っていう風なのも、今文化庁中心にすごい大きく動いてますよね、その辺が、あのこれから注目されていくんじゃないかなっていう風に思ってます。
小学校の子どもたちで何かお話に取り組んだりとかそういう暗記で何かやったりっていうのはしてるんですか、
はい、今そこまではまだ、まあこれから可能性としてはあるでしょうね、
今なんかゲームも交えてカルタとか、言葉を単語を覚えるような
そうですね、それをまあつなげていくっていうのはまだ、あの学校のアイヌ語学習の中ではちょっと難しいかなっていうふうに、
時間がね
そうですね、
そうですね、あの塩さん子供のアイヌ語教室の方は関わっていらっしゃって、
直接はねあの指導したりはしてないんだけど、かつてはちょっと教えた時期もあるんだけど、だから子供のその伊佐官楼アイヌ語弁論に出場する人たちはどうなのかっていうのをちょっと把握してないんですよ、でうちらあの成人の部の方のあの出場者は把握してるんだけどね、その辺どうなってるかな、多分うちら成人の部の事務局の方で取りまとめてるとすると子供出てないかもしれない、まあ、子供の部の方で独自に、ね、申し込みしてれば、あの出る可能性もあるかもわからないけど、その辺ちょっと私は把握してないんだよね、一応アイヌ語教室の事務局長だけど子供の部はもう丸投げみたいになってて、
おととしでしたかね、あの親子の、あのアイヌ語教室の方たち出て賞を取った
と、ね、あそうそうあります、あります、はい、あの時は私が親と子のアイヌ語学習事業の先生やってて、その勉強する家族3家族ね出て、初めアイヌ語で自己紹介しながら、そしてそれぞれ早口言葉を言ったりしてやった、それが結構受けたんだよね、あれね、あれは作戦勝ちかなって、うちの女房がいろいろ指導してたんだけどあれはね評価されて最優秀賞取ったんだよね、
ありましたね、
そういうこともありました、今親と子のアイヌ語学習事業っていうのを今中断しててやってないんですよ、そのアイヌ語教室とは別のやつね、あれはアイヌ文化振興研究推進機構の事業としてまあやっているんですけどね、
伊佐官楼の初期の頃も城さんご存知ですか、
そうですね、第1回目の時から見には行ってるね、だから初めの頃ってねどういう人が入選したかな、というか割とあの白老でやっている担い手育成事業って言って3年間そのアイヌ語アイヌ文化を学習している人たち、そういう人たちって結構レベル高いんだよね、それとかね、あとアカンであのモシリという団体がいるんだけど、そのメンバーがねウエペケでやったりね、カムユからやったりね、あとはそれ初期の頃じゃないけど、最近になっては旭川の河村兼人アイヌ記念館の副館長の、河村俊恵さんとかな、その方が語ったあれはいくらだったかウェペケだったか記憶ないけど、それが最優秀賞になってるね、まあ、つい最近ではあれだよね、藤谷留美子さん、
あそうですね、
去年公正文芸でね、あの最優秀賞取りました、
前の年もしり
あ、そうそう、文字にのね、ちょっとね、豊岡さんって人だよね、多分ね。
初期の頃と、この頃の頃と、この頃の頃と、この頃の伊佐官楼となんかこう、参加される、こう、人型の
なんていうか年齢層とか、うんうん、環境とかのなんか違いに感じます。
そうだね、初期の頃ってね、すごい人多かったんだよね。
へ、
うん、すごい多かった。それなぜかったらね、あの旅費プラス日当ももらえたらしい。
そういう。
だから東京とか仙台とか大阪とか、結構ね、
全部出してもらえた。
出してもらえた。今は旅費しか出なくなる。だから、初めの頃は大盤振る舞いだったんだね、きっとね。うん、だから、その、なんちゅうんだろう。旅費も日当も出るって言ったら、これうまいバイトみたいな。
それにさ、昔は覚えなくてよかった
の。いやいや、今でもそうですよ。読んでもいいんですよ、今。ただ、その評価がちょっと下がるっていうだけですね。例えば、アイヌ語弁論ですから、弁論部門、または交渉文芸部門に出たとしても、それを丸暗記してるか、まあ自分のものにするのと、あと読むのと、では多少評価に差があるというようなことはありますね。
なんか大野さんが言ってたのが、その昔のアイヌのお話は覚えてる方が自分の中でこう咀嚼して話すから、話してによってもその回によっても話がどんどん変わってくるのに、板関楼だと本当に丸暗記で、あの紙のペーパーの通りに言ってかないと評価されないのもどうかなっていうね、ちゃんと理解してアレンジして言っているんだったらいい評価がついてもいいような気もするけど、そこら辺どうなのかなみたいなね、話をしてたこともありましたよね。本当になんか自分の身に入ったものを語って、うん、それはすごいです ね、それができればね、うん、いやなんか本当に子どもたちが参加したりとかっていうあたりも、うん、こうね、この先の将来がこう明るいものに、ね、うん、なっていきそうな、そう、ね、若い人たちもなんか工夫して、いろんな面白いことやったりしてるんで、ね、うん、それも楽しいなと。 いずれに豚に小学校もね出場されるといいですよね。なんかね、そういうのを励みにして子どもたちがなんか頑張れたらまたいいかもしれないですね。はい、では本日のワイワイガヤガヤはここら辺にしたいと思います。今日のテーマは板関楼アイヌ語弁論大会についてでした。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
カムイユカラの紹介のコーナーです。本日紹介いたしますのは、茅野茂のアイヌ神話修正、カムイユカラ編1より、アホクフ、カッコーカムイネ、私の夫はカッコードリ、語りは黒川チネプさん。1961年、昭和36年10月の 録音です。それではお聞きください。
のわおちあんておこのわおちそからおこのわおとらのかいきのわおほくやさいきのわおへんとまにわののわおほすけわぱてのわおほかるえねのわおやおさのわおほれぼらいぱんのわおれぼうさのわおやおらいぱんのわおたのすこといわのわおほすこちこぷんぱのわおほよすこくおみのわおほぷんぱぬのわおはちちこぷんぱのわおやしるこみのわおへほぷんぱぬのわおかろきねのわおいたくねまののわおへらおこちのわおほないぱかねのわおほころかしけのわおいたこまれのわおへねよかひのわおちあんてまちのわおちそかるまちのわおひたかしきのわおへてるかのなのわおりこんかんとたのわおほかこかむのわおといるわくねいわんのわおほやなないけんのわおぽにうねかむいのわおはねるわねのわおかむいましたのわおはやいこともかのわおあうならやかのわおひたむるわねのわおはいのましるのわおひんからんきいころのわおへころしれとのわおかむいしれとのわおはこよよいせんのわおほたんてこそのわおたのんたんうすけよんのなおわおちせとらののわおほらなきわのわおほやなころかのわおりくんかんとわんのわおかこかむいのわおかむいあおだのわおとさんこいきりのわおれさんこいきりのわおひれそうちのわおたんぱせかむいのわおほくねとかむのわおこあんわたねねくねかわいたしんてみにしゃったやねのわおりきなにゃかんのわおよかけたんのわおはいのめのこのわおへねやこすのわおほけうとんかしのわおらもすまきのわおはいのよかいぼのわおはいてわねやのわおとらなえやんのわおはにやなねのわおそいとらえやんのわ おかそやかりのわおさまにやかのわおほよねよるんのわおへこくかきのわおしっきらふたくのノワオオヘヤンコシネナノワオオセコロカイテンノワオオホトネアスケンノワオオホノイカカニノワオオホソンナポカンノワオオノコネワノノワオオホコンパイニNo, kakok no ka. No, kamui kosonte. No, usiko kayor. No, iyo piratan. No, tutap kanto. No, horetap kanto. No, kakostari.No, rikim mayakam. No, ayante yoku. No, hasokaroku. No, itakam kikuru. No, hoshushnupehi. No, ruyaptokunni. No, ikuru kashike.No, yo pisatam. No, rikimayisam. No, hokaketam. No, hokunetoka. No, tupekanope. No, repekanope. No, hayaikoranke.No, yananavam. No, neivasino. No, piskayokkaipo. No, yarkine. No, hokarokine. No, turanoyanam. No, tuporepoNo, hakokorkina. No, shirkiraktakno. No, hananakoroka. No, neyunankusum. No, hoyemsiee. No, hoyemtasumi. No, hakirokimiNo, taneyanekni. No, honeyayakun. No, sinritmasirun. No, kamuimasirun. No, samoyarpayan. No, rikunkantoyun. No, kamuihauku.No, orikinan kosne koso. Apo hotari amatne po tonetine soka koso. Amatne po enewa sinritorun. Kamu imosirun. Sinura prakkaneva kakamak koso. Apo ho enewa rikumosirun. Kamu imosirun. Inawani tonotani yekrayakne. Tampe poka akoa konkamiwa. Kamu yekasitap kamu ya akuetap turano. Ayai tonotan kikusne nasiko. Ay, kesinkizi
それでは、解説をさせていただきます。茅野茂のアイヌ神話修正資料編より、アホフクフ、カッコクカムイネ、私の夫は、カッコドリ。私は、夫と仲良く暮らしていたが、ある日、夫が物思いにふけり、言い出しにくそうに言った、語った。実は私は格好神の二人兄弟の弟、あなたの器量に見せられて結婚したけれど、父の言いつけで神の国に帰ることになった。あなたのところには心の優しいアイヌの若者をよこすので仲良く暮らしてほしい、と言って 天に昇って行ってしまった。私は言われたように暮らし、二三人の子供を産んで何不自由なく暮らしていたが、今は病の床にある。息子よ、娘よ、私はもうすぐ死ぬけれど、そうしたら夫のいる格好神のところへ行くことになっている。だから普通の先祖供養をしても、私はその供物を受け取ることができない。神の国へ稲うや酒を送っておくれ。と、格好神の妻であった女が語った。以上があらすじです。解説は、格好神の夫が妻に本当のことを言いあぐねている心理描写の表現や、時間の経過を意味する表現がとても細やかに語られている。以上でした。
私はリスナーの皆様、そして日本中、世界中の人の耳に届くようにもう一度声を大にして叫びたい。このような愚か者たちが国民の税金でのうのうと生きていることを、FM ティファウシのリスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。皆様も新聞、テレビ等でご存知のように、先日沖縄に派遣された大阪府警機動隊の若い隊員からこんな発言が飛び出した。土人とか品人という罵声である。今の時代、このようなバカ者たちがいるのか。しかも警察官に。信じられない。どうしてこんな言葉が出てくるのだろう。何を意味して、どこからの知識なのか。親の背中を見て育ったのか。それとも大阪府警の教育なのか。なんとも恥ずかしい。沖縄県民の苦悩の現実を我が身に置き換えてみたら、こんな暴言を吐けるはずもないが、他にも非人間的な醜い者たちが、先日北大からビラトリアイヌ協会三役に対して遺骨問題の説明があると、ビラトリを訪れた。最初から白老へ収骨ありきの面倒な手続きの説明に終始した。盗掘した側が条件をつけるとは、これでは逆さまではないのか。耳を疑った。これを聞き、頭に血が昇った俺は、10月の言いたい放題でも述べたように、大学側に盗んだものは元へ、自らの手で、再埋葬することが先人たちへのせめてもの供養、償いではないのか。盗掘に対して一言の謝罪もないのか。と散々悪態をついたが、北大側は何も反論も言い訳もなしに帰ってしまった。あの者たちは説明したことのアリバイ作りに来ただけのようだ。そもそもどこから持ち出されたか。判明している遺骨を元の場所に返さず、国にとって都合の良い白老に集約するというのは、明治政府が川沿いに点々と住んでいたアイヌを国にとって都合の良い場所に移住させた。強制移住と同じではないのか。 アイヌは死んでからも強制移住させられるのか、ふざけるな、と言いたい。静内からも大量の遺骨が持ち去られたようだが、それも警察官の護衛のもとで、教育委員会の者たちが手先となり、収骨の手伝いをしたり、読むに耐えないことも植木さんの著書の中にあった。こんな歴史の事実があるのに、国、大学側は一体、アイヌは物事ではないのだ。遺骨問題に関わっている者たちよ、人である人であってほしい。こんな理不尽がまかり通る日本国であってはならない。賢明な皆様の声と力を貸してほしい。木村文夫の言いたい放題でした。次は、私が書き留めておいたエッセイを、貝沢博子さんに朗読してもらいます。お願いします。
最初に、この本文中に出てきます、アイヌ語の紹介をさせていただきます。アイヌコタン、アイヌブラク。ヘマカシ、ブラクの半分から上。コタンケシ、ブラクの中央から下。ポンナイ、小沢、神杯、湧き水、ワッカウシカミ、小沢の周辺にいる神、ワッカ、水、ピリカ、キレイ、エアミ、カケス、パシクル、カラス、アマメチカッポ、スズメ、キトッパ、クマゲラ、チロンヌップ、キツネ、ユク、シカ、キムンカムイ、ヒグマ、カムイたち、動物たち、シンヌラッパ、先祖供養、スイ・ウヌカラ・アンロー、またお会いしましょう。それでは、朗読に入ります。ポンナイとカムイたち。俺の記憶する昭和35年頃の話です。俺が生まれ育ち、現在も住んでいるのは、ビラトリ町の東南に位置する、抜き別です。昔は45世帯、人口230人。今は時代の流れか、人口40人ほどに激減しました。前方には、ほろしり岳。下には、ぬかびら川が見下ろせる最高の地域です。村人は、ほとんどがアイヌなので、あえてアイヌコタンと言わせてもらいます。部落の半分から上をヘマカシ、下の方をコタンケシと言っていました。俺はそのコタンケシに住んでいます。家から20メートルほど先の急な坂道を下ったところに、ポンナイがあります。神杯が流れ出るところをポンナイと言います。ポンナイの周辺にいる神をワッカウシカムイと呼んでいました。この頃はまだ、ライフラインが不完全で、砂利道の上、水道のない時代でした。コタンケシのほとんどの家が、このポン内を農業、家庭用水として利用し、ヘマカシの人たちも農作業の行き帰りには、このポン内に立ち寄り、水筒に水を汲んだり、手足を洗ったりしていました。そういった生活の中で、何よりも大変だったのは、子供たちだったでしょう。この頃は、水汲みといえば、子供たちの仕事でした。1メートルちょっとぐらいの棒の両端に鍵をつけて、15リットルくらい入るバケツに水を入れて、担ぎ棒で担ぎ、急勾配の坂を登り、1日何往復もするのでした。今でも何人か集まり昔話になると、必ず、ポン内の話が出てきます。俺がポン内から水汲みをしたので、身長が伸びなかった、と、冗談を言うほど、子供にはきつい仕事でした。そして、時期によって、水量が少なく、順番待ちも大変でした。それから徐々に、汲み上げポンプ井戸が出始めて、四五年後、昭和40年頃には、ひねるとジャーの、本、匂い、 簡易水道が完成しました。大人も子供も大変喜んだことを思い出します。このポン内は子供たちにとって辛かったこともですが、それ以上に楽しい遊び場でした。この頃はワッカもピリカで、夏は冷たく、冬は暖かく、本当のカムイワッカでした。サワゼリを取り、醤油で炒めて食べ、たくさんあった石の下にはザリガニがいて、それを薪ストーブの上で丸焼きにして、ガリガリと食べ、小腹が空くと、その辺にいくらでもあった植物の根、舞台芋を掘り、ポン内で洗い、歯で皮を剥き、食べたこと、などを懐かしく思います。同世代の人たちも、みんなそうだったでしょう。今は、全くと言っていいほど姿は見えませんが、その昔、夏になると、街灯がいらないほど足元を照らしてくれたたくさんのホタルにとっても、生きるに適した空間だったと思います。こんな良い環境の中で、子供たちは、ワッカウシカムイに見守られて、大きくなっていったのだろうと、懐かしく回想しています。このポン内は、カムイたちにとっても、命をつなぐ大切な場所です。現在も、朝から、エアミ、パシクル、アマメチカッポ、キトッパ、チロンヌップ、時折はユク、そして、姿は見せぬが、北痕跡があるキムンカムイ。マガモも最近は来ているようで、さながらポン内カムイオーケストラ。これこそがカムイたちと人間が自然を共有している証なのでしょう。2016年の3月の末には、昔、コタンケ市に住んでいた40人ほどが集まり、カムイワッカ、シンプイカムイ、そしてワッカウシカムイへの感謝祭と、シンヌラッパを行い、みんな楽しそうに、ポン内でのエピソードや昔話に花を咲かせていました。また、いつか、みんなで、シンヌラッパをと思っています。それでは皆さん、スイウヌカランロー。それでは、文中に出てきましたアイヌをもう一度紹介いたします。アイヌコタン、アイヌブラク、ヘマカシ、ブラクの中央から上、コタンケシ、ブラクの中央より下、ポン内、小沢、シンプイ、湧き水、ワッカウシカムイ、小沢の周辺にいる神、ワッカ、水、ピリカ、キレイ、カムイたち、動物たち、エアミ、カケス、パシクル、カラス、アマメチカッポ、スズメ、ヒトッパ、クマゲラ、チロンヌップ、キツネ、ユク、シカ、キムンカムイ、ヒグマ、シンヌラッパ、先祖供養、スイ、ウヌカランロー、またお会いしましょう。以上でした。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです、担当させていただいております二風谷小学校の阿部です。よろしくお願いします。今回で8回目、を迎えるんですけれども、いつも好きなことを喋、らせてもらってます。シロさん全然ダメ出しを出さないで多分思ってるかもしれないですけれども、とっても光栄に思っております。使っていただいていることを。 先月学習発表会が、終わりました。子どもたち31人、多分観客はその3倍から4倍の観客に見守られながら、子どもたち演じてたわけですけれども、まあとても幸せだなと、地域に守られながら、伸び伸びと演じることができる子どもたち、とっても幸せだなっていうふうに、思っております。その中で、子どもたちは、未来への希望とか、まあ、いろんな演目とかあったんですけれども、すべての中に、テーマとして子どもたち、まあ、意識したかしないかは別として、未来への希望とか、仲間の大切さとか、そこをテーマにすべて作ってたんですよ。それで、一つ3、4年生が、やった劇は、本当の宝物はって、結構いろんな場でやる劇なんですけれども、まあ最終的には、本当の宝物は子供たちっていうオチなんですけれども、まあそれを見た、6年生の親の最後の感想が、二部谷小学校の子供たちは二部谷の宝物だというふうに、そういうふうに言ってくれたことが本当にありがたいなっていうふうに思っています。今回3、4年生が企画で、取り上げたのが、何でしたっけ、ゆずの栄光、栄光の架け橋。アテネオリンピックの時の、多分皆さんも、最後の体操の富田の鉄棒の演技、最後の、アナウンサーの叫び声が、栄光の架け橋だというふうな、そういうふうな、それを、まあ、子供たち全然、アテネオリンピックなんて全然知らないんですけれども、まあ、今回はオリンピックイヤーなんで、それにつなげて、子供たち演奏したわけですけれども、やっぱりそれは、子供たちの未来へのっていう風な部分、それを、ずっと歌ったんじゃないかなっていう風なところ。それから5、6年生が、器楽で演奏したのがエールっていう、これも有名な、生き物がかりの、合唱曲で、全国合唱コンクールとかで、課題曲で取り上げられた曲ですよね。未来への子供たちへの応援曲っていう風な、そういう風な、で、子供たちに、これからの未来っていう風なことを今、学校で何できるかなっていう風なことを考えたときに、子供たちの未来って、子供たちは全然想像できないし、自分らも全然想像できないんですけれども、一つだけ、自分たちは確実にこれだけは教える。どんな職業に就こうが、多分、全然わけわかんない職業に就くかもしれないんですけれども、そういう、どういうところにいようが、人との関わりだけは忘れんなと。人との関わりを大切にしながら生きていく人間になってけっていうことを、学校で、ぜひ、まあ、勉強も、運動も大切だけど、人と関わることっていうふうな、そういうふうなことを大切にこれからも教えていきたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。
第187回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは。
最後の人との関わりすごいですよね。もう一生の目的みたいな、あの、重要なテーマで、感動しました。
校長先生に一言、先ほど子供たちの成長ぶりあったんですけども、一番期待することは何でしょうか？
どんなに、想像できない、そういう社会に出たにしても、自信持って生きてるそういうふうなことだけは言って送り出したいなっていうふうに思ってます。
なるほど。まあ、その6年生の父兄の方っていうのは、それを感じ取ったっていうことですね。
そうですね。
学習発表会見て。
その子供たちの姿に未来を、重ねたんだと思います。
なるほど。はい。今日はですね、4人で久々でお送りしております。先月と先々月は、仙石さんと私2人、そして録音音源が非常に多かったんですけども、今日は生放送をできることができてよかったなと思っております。FM ピカウシカのお知らせを仙石さんにお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせをお送りします。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピタウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第187回目の放送もお別れとなります。次回は12月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。